荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー3712、2024年4月9日火曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木浩司の風と遊ぶなんですけども、今日はですね、雲の方たちが多いですね。そして風がですね、結構強いのかな、朝としてはですね、風が強い方じゃないかなっていうですね、まあ、状況になっていて、雲の方たちのですね、動きが早いですね。まあ、夜明けはですね、まあ、このまんま雲のね、多い状況って夜明けが来るんじゃないかなっていうですね、今外気温が5度っていうね、札幌なんですけども、今日はですね、最高気温が9度までしか上がらないっていうですね、まあ、状況なので、まあ、肌寒い、そういうね、一日になるんじゃないかなと。そして風もですね、かなりこう強いというねことが、あの天気予報で言われていますので、ぜひですね、冷えすぎには注意してくださいっていうね、本当にこうなるわけですけども、今日はですね、桜っていうことをですね、一つきっかけに語ってみたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、ということで、いよいよですね、あの桜前線の話でしょうかね、日本全国桜の名所と言われているところからですね、満開の桜のね、綺麗なですね、映像かニュースでね、流れるような、まあ、そういうね、季節がやってきたなというね、話にこうなるわけですけれども、ここ数年はですね、桜がね、本州方面って咲き始める前にですね、札幌に来て、まあ、いろんなね、まあ、手続きのこと、そして、北海道にですね、桜が上陸する前にですね、いわゆるその本州方面って桜のシーズンがですね、終わってから、荒木のですね、日本での活動拠点に戻ると、まあ、本州に戻るっていうことをですね、繰り返していたので、そうですね、桜がね、咲いている、そういう状況にですね、出くわすっていうことが非常にこう少ない数年間だったですね。ただそのいろんなね、道すがら、あの高低差があるわけじゃないですか。まだまだですね、まあ、標高が高いところを通るような時にはですね、桜が咲いていたり、それから一部、どちらかというと、北斜面ですかね、あの北側にある、桜か、まだこう咲いていたりだとかっていったところって、ちらっとね、運転しながらですね、桜を見るってことがあったりこうするわけですけれども、まあ、そのぐらいってこの数年間はですね、満開の桜にですね、直接出会うというか、その歩いていて散歩がたらですね、出会うってことはなかったですね。で、そうやってこう考えていくと、まあ、桜のあるね、生活環境っていうのか、まあ、日本はですね、まあ、比較的多いんじゃないかなと思います。街路樹であるだとか、要所要所にですね、桜の木があったりなんかして、まあ、そこがね、まあ、名所になっていたりだとか、名所ではないんだけれども、ここに桜が咲くんだよみたいなね、ところがこうあったりするんじゃないかなと思ったりするんだけれども、まあ、ある日はですね、ラッキーなことにですね、桜ってことに関しては、どうでしょうかね、まあ、ラッキーか、まあ、働き始めて、まあ、最初にね、赴任したところっていうのはオホーツク海側だったので、まあ、桜がですね、まあ、あるんだけれども、そんなにね、ゴージャスにですね、咲き乱れる、まあ、咲いたらすごいんだけれども、まあ、本数が多かったりってことではなかったんですね。そして2つ目にこうね、赴任した場所が北海道のですね、松前町というね、まあ、ここはですね、北方警備をですね、一つ重点とした唯一ですね、北海道にあった江戸幕府ですよ。お城があってですね、でこの松前藩のですね、多くは京都からねやってきた方たちか、その幕末北方警備っていうことってお城を建ててですね、まあ、徳川家のですね、名残がある、城下町をですね、作ったわけですよ。これが、松前っていうところにあり、この松前藩か京都にですね、例えばクジラであれだとか、あとは昆布であれだとか、あとは何でしょうかね、 その北海道のですね、海産物関係でしょうかね、まあ、鮭であるだとか、特にニシンですね、だニシンであるだとか昆布であるだとか、これがですね、まあ、京都の方にですね、送られることになり、だから昆布だしなんかっていうのは松前藩のですね力が非常に大きかったんじゃないかなと思ったりするんだけども、これはね、まあ、歴史の中で、またね、語られる話になるんじゃないかなと思うんだけれども、まあ、そういう場所で、逆に京都の方からですね、あの宮みこしですよ、あの漆塗りのですね、ゆっくりとおみこしを担いで、あの喧嘩みこしではない練り歩く方のですねおみこしがこう来ていたりだとか、あとはですね桜ですよ、各種ですねいろんなこう桜がですね持ち込まれて、今なんだかんで言いながら松前藩が出てできてからもう200何十年ぐらいになるんでしょうかね、やっぱりこう結構歴史がこう古いわけですけれども、そこにですね桜のまあ樹木ですよね、木々が今1万本以上生息してるみたいですね。で、あの交配させてですねいろんなこう種類を作り続けていてて、今何種類あるんでしょうかね、マレキが住んでいた頃には8000本って、まあ、2、300種類のですね、桜があるみたいな話だったんだけども、あれからねさらにこう十数年20年以上経っていますので、さらに品種はこう増えてるかと思います。で、おそらくですね日本で一番桜をですね長い期間楽しむことができる町だったりするんですよ、これどうしてかっていうと、いろんなこう種類の桜がありますので最初にですね開花する桜、まあ、これはまだ雪がですねある頃に、もう咲き始めるんですけれども、まあ、それか数珠掛け桜っていう種類だったかな、まあ、それから、咲き始めてずっとですね2ヶ月間いろんな種類のですね桜、そして色もですね淡いですねピンク、ほとんどこう白に近いものから濃いですねピンクまで、桜のね色にもですねグラデーションがあり、これがですね2ヶ月間にわたって咲き乱れ、眼下にはですねなんと津軽海峡を望むっていうね非常にですね美しい、状況の中で、景色の中で桜を楽しむことができる、名所となっています。多分ね荒木がねいろんなねところでこう桜を見てきた手前ですね、あの松前の桜はおそらくあの風景もですね加味して考えると、まあ、日本で一番じゃないかなと。もちろんね吉野に咲き乱れるですね桜、あれも圧巻ですけれども、あの眼下にですね青い海が広がってるっていうね、その状況であの桜の花ですよ。これはねちょっとこう他にはこう見ない風景だったりするんだよね。ぜひですね、まあ、興味関心があれば松前町のですねホームページ訪ねていただけると桜のね写真なんか出てくるかと思います。ぜひですね参考にしていただければ嬉しいなと思うわけですけれども、まあ、そんな好調強化で荒木はですね、まあ、桜っていうことに関してはポートランドっていうね町にもこう住んでいるわけで、ここもねラッキーなことに桜がたくさんあるんですよ。これね一人にですね、まあ、ポートランドという町かこの250年かけてですね250年じゃないか150年、まあ、200年ぐらいかなかけて今のね町にこうなってきてるわけですけれども、その町がですねいろいろとこう整理整頓されていく、その過程でいろんなね人種の方たちがですね尽力してるわけですよ、まあ、特にね西海岸というのはその東海岸とは違っていろんな方たちがですねまあゴールドラッシュから始まってですね夢を求めてずっとね東からですね西へ移動してきたっていう経緯があります。だからいろんなね方たちがですね西にこう入ってきてるわけですよ。でその中でポートランドに関してはドイツから来た方たちであるだとか、あと日本から来た方たちであるだとか結構ね尽力されていたみたいで、特にですねポートランドの町の中には、まあ、内藤さんっていうね方がですね日本人の方がかなり尽力をしたって言ったところって、その内藤さんを称えてですねウォーターフロントに ナイトパークっていうのがあって、ナイトさんの、ね、名前を冠した公園があるんですよ。そこは、まあ、ウォーターフロントだけあって、ちょうどね川沿いにですねずっとね立派な桜並木があってですね、これは圧巻です。非常にですね、まあ、美しい光景、もちろんね花も美しいんですけれども、葉っぱも綺麗じゃないですか。だから、この季節を通してですね、その、ウォーターフロントを楽しむことができるっていうね、仕組みになってるんですけれども、あれは圧巻ですね。そういうところがあったりだとか、街中にですね桜の木が植えられていて、至る所で、桜をね楽しむことができるっていうね、まあ、ポートランド意外と桜多いんですよ。あのほっこりしますよね。でね、桜の醍醐味ってやっぱり何かっていうと、一気に花が咲くんだよね。何もなかったですね枝、これがですね冬を越えて花から始まるっていうね。で花が終わったらですね葉っぱがね綺麗なですね、これまた新緑化ですね、その淡いピンクの散った後からですね葉っぱがこうね広がっていくっていう、もうなかなか他のやっぱり木々では見ることができない、そういうね状況って人々のですね心をこうね引きつけるんじゃないかなと思ったりするんだけれども、そしてそのね葉っぱもですね紅葉で色がですねどんどんね変わっていって黄色や赤に変化するわけじゃないですか。これがまた綺麗でね、だから1年間通して楽しむことができる樹木っていうねところって、まあ、桜っていうのは世界中で愛されているんじゃないかなと思ったりするんですけれどもね、まあ、そういう意味ではですねこの実家の庭にも桜をですね、数本植えたいなとずっとね、企んでいる荒木なんですけれども、なんせね、まあ、いろんなですね木々をこう育ててきた荒木なんだけれども、片っ端からですね全て切り倒されてしまい、葉っぱがですね、近所迷惑になるっていうね、まあ、そういうこう大義名分だったみたいですけれども、なんせ、育てた種からですね育てて結構大きくですね、成長してなんとですね木の実まで取れるっていうですね、まあ、そういうところまでこういろいろとやっていたわけですけれども、荒木が育てた木はですね、まあ、全て、切り倒されてしまったので、今何もないんですね。で、まあ、そろそろですね末前から、せめてですね、まあ、3本から5本ぐらいでしょうかね、桜の木をですね取り寄せて、苗ですね取り寄せて育ててもいいかなっていうね、思いがあります。まあ剪定をしながらですね、まあ、大きく成長しないような形で横にね広がる、そうですね夏には傘になり、そして冬にはですね雪が好意的なね、状況になり、そして、春からですね秋にかけてずっとですね花もそれから葉っぱも楽しむことができるっていうですね庭になるといいんじゃないかなと思ったりこうするわけですけれども、まあそうですねこの数年の間にはですね、荒木の大好きな糸くくりいたあれだとか雨宿りいたあれだとか南段名伝とかね寒山とかね、まあ、いろんな、代表的な桜の種類があるわけですけれども、まあ、そのあたりをですね揃えて濃ゆいピンクからですね淡いピンク、まあ、そういうね、桜がですね何種類か、庭にあるっていうのはすごくね楽しいんじゃないかなっていうね、そんなことをちょっと思い描きながらですねこの季節、桜はもちろんなんだけれども緑の方たち一気にですね芽吹き始めます。冬のですねその風景とはやっぱり人は違うなっていうね状況がですね我々のこう生活の周りにありますので、そういうのもですね楽しみながらこの季節、過ごしてみるのもいいんじゃないかなっていうところで今日もですね今日はですね触れていきたいと思います。はい、ということで、いよいよですね、まあ、いろんなものがね一気にこう芽吹くっていうですね、まあ、季節なんですけども、雪がねなかった地域の方たちも新緑はですね新緑としてやっぱりこう眩しい季節にこう入ってくるわけですよ。そして雪があった地域の方たちはなおさらね真っ白い世界からですね色の濃ゆい世界へとですね移りいくっていうね、まあ、そういうこう時期にこう入ってきたのってなおさらねこれもまた眩しかったりこうするわけですけれども、まあ、こうやってまあ自然のね循環の中にですね我々はこう生かされているっていうね、そしてその循環の中においてですねいろんなね色とりどり、まあ、そういうね風景にですね癒されながら日々ですね ここに我々もこう生きてるんだっていうですね、そんな意識をですね、どっかこう忘れることなくですね、うまく自然とね付き合っていくことができたらいいんじゃないかなっていったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。